それでは今日の御言葉をお読みします。創世記28章の10節から16節までです。ヤコブはベールシバを出てハランへと向かった。彼はある場所にたどり着き、そこで一夜を明かすことにした。ちょうど日が沈んだからである。彼はその場所で石を取って枕にし、その場所で横になった。すると彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に建てられていた。その上の端は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしていた。そして見よ、主がその上に立ってこう言われた。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神である、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西へ東へ、北へ南へと広がり、地のすべての部族はあなたによって、またあなたの子孫によって、祝福される。見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで、決してあなたを捨てない。ヤコブは眠りから覚めていった。まことに主はこの場所におられる。それなのに、私はそれを知らなかった。一言お祈りをいたします。恵みと誠に富んでおられる天の神様、今、まだまだ、世界は目に見えない恐怖に怯えています。御言葉には、人を恐れると罠に陥るとありますが、人だけではなく私たちは恐れることによってさまざまな失敗や、あるいは袋小路に追い込まれてしまいます。我々がすべきことは、本当に恐れるべき方を恐れ、恐れてはならないものを恐れないということです。インマヌエルの主よ、共におられると言われた主よ、どうぞあなたが私たちを守り導いて、いつも共にいてくださることを教えてください。そして、同じように目には見えませんが、確かに生きておられ、私たちをその御手をもって守っておられる神様を、しっかりと見据えて、信じて、歩むことができるように強めてください。これからの御言葉を通してどうぞ語りかけてください。あなたが今日も共におられることを心から感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
皆さんこんにちは。今読んでいただいた箇所から今日はメッセージを取り継いでいきたいと思います。ある家庭でのことです。夫の誕生日に妻からこんな LINE メッセージが送られてきました。だいぶ我慢した。いきなりだけど好きじゃなくなった。嫌いになっちゃった。黙っててごめんね。ようやく言えました。意地悪だし、つまらないし、もう限界。あなたと離婚したい。頑張ってきたけど、とりあえずそうしたい。嘘はつきたくない。受け取った旦那さんがショックで呆然としていると。さらに続けて奥さんからこうメッセージが届きました。 送ったメッセージを左端を縦読みしてみて、送ったメッセージの左端を縦読みしてみて、するとこのようなメッセージが隠されていました。大好きだよ、いつもありがとう。今流行りの縦読みメッセージというやつです。奥さんの本音はこっちだったわけです。今外出自粛の中で、いつも一緒にいることで夫婦関係がギクシャクし、コロナ離婚という言葉も生まれています。まあこれぐらいの冗談が通じる関係ならば大丈夫だと思います。ぜひ勇気のある方はチャレンジしていただけたらと思います。これは本音が隠された奥さんの可愛い嘘です。しかし嘘というものは多くの場合人間関係を壊してしまいます。今日の箇所にも嘘をつき父と兄を騙してしまったがため故郷を追われてしまったヤコブという若者が出てきます。今日の箇所の背景をまず見ていきたいと思います。今日の主人公ヤコブはイスラエルの先祖であるアブラハムの息子イサクの次男として生まれます。長男はエサウという人物です。当時は神様の祝福は長男に受け継がれることになっていました。しかし兄弟が生まれた時、神様は母親のリベカにこう告げます。兄が弟に仕えるようになると。つまり、弟ヤコブが祝福を受け継ぐことになるということです。しかし母リベカと弟ヤコブはその計画を神様に委ねず、自分の思いで成し遂げようとしてしまいます。それが結果的に兄弟の関係を裂くことになってしまうのです。月日が流れ、兄エサウが父イサクから長子の祝福を受ける当日、兄が父のために寮に行っている隙に、母と共謀したヤコブは兄になりすまし、目の悪い父親を騙し祝福を奪い取ります。しかし神様の計画を自分勝手な思いで成し遂げようとした代償は大きいものでした。そのことで兄に命を狙われたヤコブは逃げるように叔父であるラバンのもとに向かいます。今日はその途上で起こった出来事です。この箇所から暗闇の中でと題して3つのポイントでメッセージを取り継いでいきたいと思います。まず一つ目のポイントです。孤独の中神と向き合うという点を見ていきたいと思います。兄に命を狙われたヤコブは叔父ラバンのもとに向かいます。ヤコブは故郷を離れ孤独な荒野を旅していました。ヤコブは自分の犯してしまった過ちと向き合ったことと思います。また親元を離れたことで経済的な基盤を失い、この先どうなるのか将来の不安を抱えた中にいました。また彼は信仰的にも大きな守りを失います。それまでのヤコブの信仰というものは家族に守られていた信仰であったと言えます。神に選ばれた民族、家族という大きな信仰の傘の下で彼は守られていたのです。しかしこの時彼は家族と離れることでその信仰の傘を失います。将来への不安、荒野での孤独な旅、そのような中ヤコブはもう一度自分自身の信仰と向き合っていくのです。今私たちもこの時のヤコブと似たような状況の中にあると思います。今コロナの影響が世界中を覆っています。経済的にも今までにないような大打撃を受けると思われます。仕事や生活がどうなるのか、将来の不安の中に皆さんあることと思います。また信仰的にもヤコブのようにそれまで守られていた様々な傘を失った状態にあると思います。 今まで私たちの信仰を支えていた多くの場所が失われました。街道で共に礼拝捧げること、また信仰の友との多くの交わりの場がなくなりました。今は互いを守るために、同じ場所に集まることはできません。LINE や Zoom、電話でお互いの近況を確認したとしても、それだけでは十分ではないと思います。もどかしさを抱えていることと思います。当たり前に思っていた場所や人が、どれほど自分の信仰の支えになっていたのか、そのことを一人一人が実感されていると思います。私たちは様々な信仰の傘が失われていく中で、自分自身の信仰というものが裸にされていきます。その中で私たちはこう探られます。それは自分はどれだけ神様と個人的な関係を持てているのだろうかということです。夜街中を運転していると、よくライトをつけ忘れた車を目にすることがあります。なぜライトをつけ忘れてしまうのでしょうか。理由は簡単です。それは周りが明るすぎるからです。周りの車のライトが明るかったり、街灯や店の明かりなど、そういうものが明るいので、ライトが自分がライトをつけ忘れていても気づかないわけです。同じように私たちの信仰においても、身近に信仰的に明るい熱心な人がいると、何かその人のそばにいれば、そのような人たちと共に礼拝を捧げていれば、自分も同じような信仰を持っていると錯覚してしまうことがあるのです。しかしそのような信仰は神様との個人的な関係の上に成り立っているものではないので、熱心な人と離れたり礼拝の場所が失われたりすると簡単に揺らいでしまいます。今このような状況の中で私たち一人一人は問われています。自分の信仰は神様との個人的な関係の上に成り立っているものなのかどうかということです。ある人はこのように言われると不安になると思います。自分は誰かの信仰に、寄りかかっていただけだった、このような状況の中で自分は信仰を失ってしまうのではないか。しかし心配ありません。この状況は皆さんと神様との関係を深めるチャンスでもあるからです。人は孤独や暗闇を通された時こそ、真剣に神様を求める性質を持っています。多くのクリスチャンの方に、あなたの信仰が強められた時は、どのような時でしたかと尋ねると、多くの方は、困難、試練を通された時と答えます。暗闇の中でこそ、人は神様を真剣に求めるのです。第二次大戦後、このような出来事がありました。ナチスが倒され、連合軍がユダヤ人迫害が行われたアウシュビッツ収容所を制圧した時のことです。あるアメリカ軍の兵士が収容所の中を見回りしていると、壁にこう書かれているのを見つけます。神は一体どこにおられるのだろうか。その兵士も、自分もその状況だったらそう思うだろうと思い、そのまま通り過ぎようとします。しかしその時、その下に書かれている別の言葉が目に入るのです。そこにはこう書かれていました。神はここにおられる。そしてさらにその下には賛美の一節が書かれていました。神の愛は計り知れない、永遠に変わらぬ愛を褒め歌う。これを書いた人は誰かは分かっていません。しかしこの言葉を書いた人はアウシュビッツという歴史的に最も深い暗闇の中で神様を求め、神様に出会い、深い慰めを見出したのです。詩篇145編18節にこのような言葉があります。 主を呼び求める者すべて、誠をもって主を呼び求める者すべてに、主は近くあられます。今の私たちが置かれている状況は、信仰を失うためにあるのではないのです。神様との関係を見つめ直し、個人的な関係を深めるために与えられているということです。ヤコブもそうでした。荒野での孤独な旅。その中でヤコブは神様との個人的な関係を見つめ直したのです。二つ目のポイントです。神が共におられるという恵みという点について見ていきたいと思います。孤独な旅の中、ある晩ヤコブはこのような夢を見ます。見ると一つのはしごが天から地に向けて建てられていて、そこを神の御使いたちが上り下りしている。不思議な夢です。その夢は何を意味しているのでしょうか。それは天上、つまり目に見えない領域と地上、現実的なこととの区別は一切ないことを表しています。つまり現実世界の中に確かに神様は働かれるお方であることを表しているのです。そして神様はヤコブにアブラハム契約を語ります。土地の約束、子孫の約束です。もちろんヤコブは父イサクからこのアブラハム契約について今まで何度も聞かされてきたことと思います。しかしこの時、ヤコブの耳にはその契約が全く違ったものとして聞こえたはずです。それは契約者本人である神様から直接語られたからです。この時ヤコブは祖父アブラハムの人生を導き、父イサクの人生を導いた神様が今自分と共にいてくださることを知ったのです。16節でヤコブはこう言いました。誠に主がこのところにおられるのに、私はそれを知らなかった。この出来事はヤコブの人生の大きなターニングポイントになります。この後もヤコブは様々な困難の中を通されます。しかしその度、今神が共におられる。その確信のもと、その困難を乗り越えていくのです。同じように私たちが神様との個人的な関係を深めたいと願うならば、求めるならば、神様は必ず答えてくださるお方です。イエス様は遠いお方ではないのです。神様は私たちを愛し、私たちの人生に関わりたいと思ってらっしゃるお方です。神が共におられる。そのことを知った人生は幸いです。では神様はどのような方法で私たちに語りかけてくださるのでしょうか。それは時に聖霊を通して私たちの心に語りかけてくださることもあります。またある時は何か志を与えられることを通して語られることもあります。しかし多くの場合、神様は御言葉を通して私たちに語りかけてくださるのです。今、峰町教会ではデイリーマナという配信を行っています。目的は日々御言葉に触れてディボーションの習慣を身につけてほしいと思っているからです。それは日々私たちの人生に語りかけてくださる神様の御声を聞く訓練にもなります。御言葉を通して神様の語りかけを聞き、神様のとの個人的な関係の中で養われる喜びを知っていただきたいと思います。聖書は言わずと知れた世界一のベストセラーです。聖書が多くの人に読まれ続けてきた理由の一つ、それは多くの人が聖書の御言葉を通して神様に語りかけられ、人生を導かれる経験をしたからです。聖書を読んでいると、今神様は時代を超えて、この御言葉を通して自分に語りかけてくださっていると、感じる瞬間があるのです。ライオンという会社があります。創業者は小林富次郎さんというクリスチャンの方です。 富次郎さんの証を紹介したいと思います。富次郎さんは神戸で働いていた36歳の時、教会へ通うようになりクリスチャンになります。それから3年後、39歳の時に独立してマッチを作る会社を立ち上げることにします。そして財産をはたいて材木を買い込み、フランスから機械を輸入し準備をします。しかし、いよいよこれからという矢先、材木を保管していた地域で集中豪雨が起こり、機械や材木がすべて流されてしまうのです。しかも流された材木が下流で橋を壊してしまい、その損害賠償まで、になってしまうのです。富次郎さんはすべてを失っただけではなく、大きな負債まで抱えてしまいます。途方に暮れた富次郎さんは自殺を考えるようになります。そして服のポケットにたくさんの石を詰め、どの橋から飛び降りようかと考えていたときに、ある聖書の言葉が心に響くのです。それはヘブルの12章11節の言葉でした。すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に義という平安の実を結ばせます。その御言葉は富次郎さんが洗礼を受けた時に牧師から送られていた言葉でした。彼はその時はっと気づいたのです。神様は自分がこのような試練を通されることをご存知で、あらかじめこの言葉を送ってくださっていたのだ。その時富次郎さんは知ったのです。ああ、神様は今私と共におられる。その後富次郎さんはその御言葉を握り、忍耐を持って目の前の問題を一つ一つ乗り越えていきます。そして小林富次郎商店という石鹸を商いする会社を立ち上げます。またその後は歯磨き粉を売り出し、社名をライオン歯磨きと命名します。名付けた人は知り合いの牧師だそうです。まあ、おそらくライオンが聖書の中でイエス・キリストを表すものであることもその社名に由来していると思います。マッチ製造業の失敗の時、一体誰が今日のライオンの成長を想像できたでしょうか。富次郎さんが絶望の中、聖書の言葉を通して神様に語りかけられ励まされた経験が今日のライオンの繁栄につながっているのです。日々人生の様々な場面で神様は御言葉を通して私たちの人生に語りかけてくださいます。その時私たちはヤコブのように、富次郎さんのようにこう知るのです。ああ、神様が今私と共にいてくださっている。神様が今自分と共にいてくださる、自分の人生に関わってくださる、その経験というものは信仰生活を一変させます。人生観が180度変わるような感動です。今一つの映像を見ていただきたいと思います。ある学校で先生が生まれつき色弱、つまり色を認識しにくい状態にある生徒に色覚補助メガネをプレゼントしてクリアーな世界を見てもらう、そのような動画です。ご覧ください。で、ここで動画を見てもらうようにします。はい。それまでモノクロだった世界が色鮮やかに見える、この男の子の感動が想像できるでしょうか。神様との個人的な出会いの経験もこれに似ているかもしれません。それはそれまでモノクロであった信仰生活がカラーになるような感覚です。全世界を創造された偉大な神が、世界に比べればほんの塵のような存在に過ぎない私たちに目を留め、人生に関わってくださる、愛して共にいてくださる、それは言葉にできない感動です。 神様は御言葉を通して私たちの人生に語りかけてくださるのです。そして神様は今コロナの暗闇の中、不安を抱えている私たちに今日の箇所を通しても語りかけてくださっています。15節。見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで、決してあなたを捨てない。アーメン。三つ目のポイントです。闇の中で光は輝くというポイントを見ていきたいと思います。ヤコブは神が共におられることを知りました。そして彼が神と共に歩む人生を歩んだ結果、その信仰は息子のヨセフに受け継がれていきます。ヨセフの人生は波乱万丈です。ヨセフは兄弟に売られ、エジプトで奴隷として過ごします。その後も何度も彼を困難が襲います。しかし自暴自棄になってもおかしくないような状況の中で、ヨセフは置かれた場所場所で咲き続けるのです。そして最終的には彼はエジプトで総理大臣になり、飢餓からイスラエル民族を救うという神様の偉大な働きを担っていきます。なぜヨセフは困難の中、諦めずに乗り越えることができたのでしょうか。聖書はその理由について繰り返し繰り返しこう言っています。主が彼と共におられた。主がヨセフと共におられたと。それはヨセフ自身が神が共におられるという人生で最も大きな恵みを知っていたことを表しています。ではヨセフはそのことをどこから学んだのでしょうか。それは父親のヤコブからでした。ヨセフは特別愛されていたので父ヤコブの近くにいました。そこで先祖がどのように神様に導かれたのか、神が共におられる人生の祝福について聞いていたと思います。そして父のヤコブが日々の生活の中で神の御声に従っていく姿を彼は一番間近で見ていたのです。ヤコブは完璧な父親だったわけではありません。息子を偏って愛してしまう弱さを抱えていました。また奥さんとの関係の中にも弱さを抱えていました。しかしヨセフは父親の生き方の中に神と共に歩む人生、そのかけがえのない価値を見出していたのです。現在外出自粛の中にある中で家族と過ごす時間が多いと思います。自分の人生で本当に大切なもの、守るべきものは何であるかを一人一人が感じていらっしゃると思います。その中でもちろん難しさもあると思います。共に過ごす中で摩擦が生まれることが多くあると思います。日々自分の弱さを感じることもあるでしょう。家族や友人たちの関係の中で私たちは完璧であることはできないと思います。しかし今の困難な状況の中で私たちが何に目を向けているか、何に信頼しているか、どのように行動するか、その姿は周りの人に大きな影響を与えます。困難の中でこそその人が信じているもの、その人の生き方が現れるからです。最後にある親子の話を紹介したいと思います。1920年代、アメリカで影響力を持っていたギャングがいました。アル・カポネという人物です。彼は密造酒、売春、賭博など様々な悪事に手を染め、巨万の富を手にしていました。そのアル・カポネのお抱えの弁護士で、エディ・オヘアという人物がいました。エディは頭が良く、カポネが逮捕されそうになると、法の目をかいくぐり、裏で裁判に関わる人たちをお金で買収し、逮捕を逃れさせていました。彼自身も悪事に手を染め、多くの富を得ていました。しかし、どんなに多くの富を手にしても、 エディの心に平安はありませんでした。それは両親の呵責があったからです。自分は神様に喜ばれる生き方をしていない。このままでいいのだろうか。そしてもう一つ彼の心にあったこと。それは自分の息子のことでした。息子には自分が歩んだ道を歩ませたくない。息子の将来のために今のままではいけない。そしてエディはある時神様の前に悔い改め、自分のしてきた過ちを法廷で告白することを決めます。その彼の証言によってカポネは逮捕されます。しかしギャングを裏切った代償は大きいものでした。彼は口封じのためにカポネの手下によってショットガンで撃たれ命を落としてしまいます。それを聞いてある人はこう思うかもしれません。こんなことになるなら警察に言わない方が良かったんじゃないか。うまく法の目をかいくぐり、何不自由ない、そのような生活を楽しんだらよかったじゃないか。彼が神を恐れ、息子を思って選んだ道は間違っていたのでしょうか。無駄だったんでしょうか。そうではありませんでした。その決断はエディの家族、特に息子の人生に大きな影響を与えます。彼の息子はそのような父親の誠実さを受け止めて成長します。そして大きくなった時、息子はパイロットとして第二次大戦の時、敵に追撃されそうになった空母の何百人という人を救う、そのような働きをします。戦後、息子は軍人に与えられる国家最高の勲章である名誉賞を授与され、アメリカの英雄になります。アメリカにはたくさんの空港があります。空港には大統領の名前が付けられたものもあります。例えばニューヨークはジョン・ F ・ケネディ空港。ワシントンではロナルド・レーガン空港。その大統領と並んでシカゴではエディの息子の A を称えて彼のラストネームであるオヘアという名前が付けられています。今アメリカでオヘアという名前を聞いて、アルカプネの手下であったギャングの弁護士の名前を思い浮かべる人はいません。オヘア、その名を聞くときにアメリカの人はみんなアメリカの英雄の名前を思い浮かべるのです。もし父エディが神様の前に悔い改め正しい決断をしなかったら、このような息子の将来はなかったと思います。人を恐れず、神を恐れた生き方が、息子の人生に大きな影響を与えたのです。エディが撃たれた後、彼のポケットから十字架が刻まれたメダルと、一つのメモが発見されました。そのメモには、このような詩が書かれていました。人生の時計のゼンマイは一度だけ巻かれる。そして時計の針はいつ止まるか、早いか遅いか、人は誰も決めることができない。今だけが自分に与えられた時間だ。命の限り生きよう。命の限り愛そう。命の限り神の御心をなそう。時を待っていてはいけない。時計は間もなく止まるかもしれないから。私たちが現在の困難の中にあって、何に信頼しているか、どのように行動するか、家族や友人はその姿を見ています。暗闇の中だからこそ、私たちの信仰は輝くのです。もし豆電球のような信仰しかないと思っていたとしても、暗闇の中でならば、その光ははっきりと人々の目に映るのです。以前、峰町で夫人の方がこのような証をしたことを今思い出し、とても印象に残っています。その夫人の方はこうおっしゃいました。峰町教会には様々な信仰のタイプの方がいらっしゃいます。ある人はギラギラした信仰。ある人はキラキラした信仰。 そしてある人は普段本当にクリスチャンなのかと思うような人なのですが、時折ちらっと信仰の輝きを見せてくれます。ギラギラキラキラした信仰の人ももちろん素敵です。でも私はそのちらっと見せる信仰の人にとても心が惹かれるのですと、とても励まされる言葉です。私たちはこの暗闇の中だからこそ、共にいてくださる主を信頼し、周りの人に目を向け愛の手を差し伸べていくものでありたいと思います。最後にヨハネの福音書12章46節をお読みいたします。私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないようにするためです。一言お祈りいたします。天にいらっしゃる父なる神様、今日の礼拝の時を心から感謝いたします。今コロナの暗闇が世界中を覆っている中にあって、私たちを守っていた様々な信仰の傘が失われている状況の中に一人一人があると思います。私たちがその中であなた自身を求めてあなたとの関係を深めることができるように、あなたが助け導いてください。そして日々のディボーション、あなたとの関係を思い巡らす中で、あなたに語りかけられ、あなたが共におられる、その素晴らしい恵みを知ることができるように、どうかあなたが一人一人の人生に語りかけてくださいますようにお願いいたします。そして私たちがあなたが共におられることを知り、家族友人の中であなたにある光を持つものとして証しすることができるように、イエス様、本当にこの暗闇の中だからこそあなたの光が人々の心を照らす、そのことを今もう一度信じます。今ご覧になっている一人一人の信仰を強め、励まし、導いてくださいますようお願いいたします。この時を感謝して愛するイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。